聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、エペソ人への手紙2章1節から3節、新約聖書385ページです。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むところを行い、肉と心の望むことを行い、他の人と同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。聖書の言葉は以上であります。クリスチャンの特徴の一つといいますか、その一つに自分の罪が分かるようになってきている、自分の罪が知らされている、全部が分かっているわけではないですけれども、罪があるということに気がつくようになったり、今まで罪と思っていなかったことがですね、こういうことをやっぱりこれは神様に対する罪であるということが分かるようになる、そういうことがあると思います。自分の中に神様に対する反抗や反逆がある、そしてそれゆえに、救われる以前のといいますか、本来の私は神の怒りのもとにある、神の怒りに値するものであったのだ、そういうことがですね、こう分かってくるといいますか、でこれは決して一度分かったらこう終わりということではなくて、日々教えられていくことといいますか、また新たに、今まで罪だと思っていなかったことが罪であると分かるようになったり、そういう分かるようになってくるものではないかと思います。聖書の語っている罪が分かるということは、そしてこの罪ということは決してですね、単に人に対して迷惑をかけているとか、社会的に見て恥ずかしくない立派な人間であるか、人の基準で考えて人々から認められているかどうか、そういうことではなくて、この聖書の語っている罪というのは神様との関係、神様に対してどうであるか、そういう視点で考えることであります。でそのことがこう分かってきているかというのは本当に大切なことではないでしょうか。でこの今日お読みしたこのエペソの2章では、まさにその罪ですね、私たちの罪、信仰が与えられる以前の私たちの状態がどういうものであったのか、そのことが教えられております。でこの救われる以前の状態を知る、改めて振り返るというのは私たちにとって本当に大切なことであると思います。と言いますのも、このことによって改めてですね、私たちに与えられている救いとは何なのか、救いによって私たちはどう変わったのか、変えられているのか、それを確認することができるからです。ですから改めて今日ですね、救われる以前のといいますか、本来の私たちの姿をまず確認したい、そしてその上でこのような罪の状態から私たちどう変わってきているのか、変えられているのか、しかも何によって変えられているのか、それをご一緒に確認したいと思います。でエペソの2章はですね、実は一見しますと、少しですね、1章とこう大きく話が変わっているように見えるかもしれません。ただ私自身ですね、今回この箇所じっくりと読んでみますと、実はですね、一章との話のつながりというのが大きくあるのではないかと思わされました。なのでそのことを少し説明したいと思うんですけれども、このエペソ人への手紙はこれまでも学んできましたが、パウロがエペソの教会クリスチャンたちに宛てて書いた手紙であります。で一章では神様に対する賛美、そして感謝の祈りが 捧げられていました。まあ、そして特に一章の後半では、まあ、その祈りの中で神を知るための知恵と啓示の御霊が与えられますように、そしてさらに神の大能の力の働きを知ることができますように、そういう祈りがありました。で、実はですね、この部分がまさにこの2章につながっていると思うんですね。どういうふうに、まあ、つながっているのかといいますと、2章の前半の中心は実はですね、この1節2節3節ではなくて5節なんですね。ちょっと飛ぶんですけれども、今日お読みしていないところですが、2章5節を見ていただくとこうあります。背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。で、この部分が実は、まあ、とても大切なところ、まあ、あえて言いますと1章の後半から2章のどこにつながるのかというと、この2章5節なんですね。背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。で、パウロはこれを実はですね、神の大能の働きの結果だと言ってるわけです。一章の後半では神がその大能の力、とても大きな、とてつもない神の大きな力を働かせてキリストを死者の中からよみがえらせてくださった、その素晴らしい神の大能の力を知ることができるようにと一章後半では祈っているわけですね。そして二章ここでは、まあ、実は同じその神の大能の力の働きが働いた結果として、背き罪の中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださったということが語られています。ですから、イエス・キリストが死者の中から復活された、蘇られたということと、罪の中に霊的に死んでいた私たちが生かされた、生き返ったということがこうちょうどこう並べられているというかですね、まあ、そしてそこに同じ神の大能の力が働いている、そういうふうにパウロは語っているわけです。イエス・キリストの復活ゆえに、キリストにあるもの、キリストを信じるもの、信仰によってキリストに結び合わされている者たちもまた霊的な新しい命をいただいている。そしてそれゆえにイエス・キリストがよみがえられたように、私たちもまた霊的な新しい命が与えられていて、かつての罪の中に死んでいた状態ではなくて、キリストにあってキリストと共に生かされている、そういう状態に今私たちはあるのだと。そしてこの背後に、まあ、本当に信じられないような神の大能の働き、力の働きがあるのだと、そういうふうにパウロは言おうとしているのではないかと思います。そういう目で見ていきますと、すごくですね、1章の後半と2章のつながりというのが、まあ、見えてくるのではないかなと思うんですね。で、まあ、こういう視点で見ますと、実はですね、この2章の1から3節というのは、実はですね、ちょっとこう5節の説明といいますか、2章5節の補足のようなものだということができるんですね。背きの中に死んでいた私たち、これがですね、あまりにも唐突に思えるというか、急にですね、背きの中に死んでいた私たち、これは一体何だというふうにならないように、1節2節3節でこの背きの中に死んでいたとは一体どういうことなのか、罪の状態ということがもっと詳しく、この 1,2,3 節で説明しようとしている、まあ、そういうことではないかなと思うんですね。で、その詳しい説明を今日は見ていきたいと思うんですが、まあ、まず注目したいのはですね、実はこの2章の1節から2節3節では、あなた方 という言葉と私たちという言葉が使われているんですね。これはお気づきになっている方もいらっしゃるかもしれませんが、あなた方と私たちがちょっとこう並べられて使われています。でこれはですね、実は一章でも似たようなところがありまして、一章の12節13節もですね、それは前から一章ですね、一章12節、それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって勝因を押されます。あってですね、ここでも、あなた方と私たちという言葉がこう並べられて対比されて使われています。でここを学んだ時にも少し確認したんですけれども、このあなた方と私たちというのは異邦人ですね、ユダヤ人ではない背景を持つクリスチャンとユダヤ人の背景を持つクリスチャンが、比べられているというかですね、対比されている。今日の箇所で言いますと、2章の方は、2章1節のあなた方のところでは異邦人のクリスチャンですね、ユダヤ人の背景を持たないクリスチャンのことが意識されておりまして、逆に2章3節の私たちのところでは今度はユダヤ人の背景を持つクリスチャンのことが意識されている。そしてさらに2章4節以下の私たちは、そういうあなた方と、ユダヤ人を含めた異邦人とユダヤ人も合わせた全てのクリスチャンのことが意識されている、そういうふうになっております。でこのように見てきますと、この2章1節2節のあなた方ということを見ていきますと、確かにですね、異邦人、ユダヤ人ではない、ちょうど日本に生きている私たちによく当てはまるような内容ではないかと思います。逆にですね、3節の方はユダヤ人のことを意識している内容だということができます。でただこれはですね、明確にユダヤ人と異邦人を区別しているというよりも、先ほどから言っているようにですね、意識しているというくらいのことかなと思います。つまりパウロが言いたいことは、本当はですね、全ての人、全てのクリスチャンに当てはまることを言っているわけですけれども、初めから全ての人というよりも、全ての人の中のある特徴を持つ人、異邦人の背景を持つ人をわざわざピックアップして、こういう人たちもいますよね、そしてさらにこういう人もいますよねというと、初めからですね、全ての人というよりもちょっとこう細かい部分が見えてきて、広がりを持って、本当にこういう人もいればああいう人もいる、本当に全ての人なんだなというのがこう分かってくる、そういうところではないかなと思います。ですからパウロが言いたいことは、異邦人であろうがユダヤ人であろうが、全ての人が罪人であり、神の怒りのもとにあり、霊的には死んでいた、そういうものであったということが言いたいわけですね。それを言おうとしているわけですけれども、もう少し見ていきたいと思うんですが、一節のところですね、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものでありとあります。でこの背きと罪という表現があるんですけれども、これはですね、別に何か背きと罪が別々にあってそれを区別しているということではなくて、似たような言葉を重ねて強調しているところです。救われる以前の人間、イエス・キリストを信じる以前の人間というのは、霊的には死んでいて、神に対して背き、罪を犯していたということです。冒頭でも確認しましたけれども、罪と言いますと、やはり日本語ではですね、この犯罪という熟語がありますので、どうしてもそういう何か犯罪のようなものをイメージしてしまうかもしれません。でもこの聖書が語っている罪というのは、神様に対する背き、神に対して犯している罪 ということです。ユダヤ人ではない異邦人は誠の神を知らず、神を認めず、神に対して背き罪を犯していた。でこれは決してですね、全ての異邦人が非常に邪悪な犯罪を犯していたという意味ではなくて、神を認めない、神とは関係のない生活をしていた、神を知らずに歩んでいた、そういうことですね。まあ、それがまさに罪であるということです。でこういう異邦人の姿をパウロは自分の背きと罪の中に死んでいたと語っています。でこの罪の中に死んでいたという表現も、ちょっと不思議な表現でありまして、私たちの感覚ではもしかするとですね、罪の中に生きているよりは罪の中に死んでいる方がマシなのではないか、なんか罪の中に生きていたという方がですね、より、罪を犯しているようにこう思えるかもしれません。ただここでのですね、罪の中に死んでいたということの意味は、本来抵抗するべきである罪ですね、本来こう抵抗するべきである、本来罪の方に流れないように、罪に従って生きないように、戦うべきであるといいますか、そちらに流れていかないようにしなければならない。にもかかわらず、それが全くできずに無力に罪の方に流されていってしまっている、そういう意味で罪の中に死んでいるというふうに言っています。私たち異邦人は誠の神様を知る前は、そもそもですね、罪が何か、罪という言葉もほとんど聞いたことがない、知らない状態でした。誠の神様のこともよくわからない。ですから当然その神様に対する罪ということもわからないわけです。神様を知らなければ罪と戦うという発想もなくて当たり前と言えるのではないでしょうか。まさに罪に対して無力、罪の中に死んでいた状態であった、そういうふうに言うことができます。そしてさらに2節でそのことをもうちょっとこう説明しているんですけれども、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。異邦人は罪に対して無力、無抵抗でこの世の流れに従って生きていたと言います。でここでは、いわゆるサタン、神に対して逆らう霊的な存在ということが意識されています。聖書には神に逆らう霊的な存在、サタンがいるということがはっきりと書かれています。ただ聖書はですね、このサタンというのが神と対等に戦うことができるような、そういう存在とは言っていなくて、むしろですね、このサタンさえも神様のご支配のもとにあるということは語っております。そして重要なことは、この神に逆らう霊的な存在があり、それが人に対して影響を与えているということです。空中の権威を持つ支配者というふうにも言われております。そういうふうにありますように、この神に逆らう霊的な存在が空中を、この世を支配している。この世に大きな影響を与えている。そして人々をも神に逆らうようにと、ある意味そそのかしたり影響を与えているということです。で、こういうふうに聖書は人の罪の背後に、もちろん人間の責任ということも語ってはいるんですけれども、人間の責任だけを語っているのではなくて、聖書は人の罪の背後にそういう霊的な力、霊的な存在があるということも語っています。そのことをですね、空中の権威を持つ支配者、あるいは不従順の子らの中に今も働いている霊というふうに言っております。 でこのこともですね、私たち、なんとなく感じる部分ではないでしょうか。人間の悪、罪、それはもちろん人の中から出てくるものではありますけれども、何か多くの人々が非常に悪い方向に流されていったり、悪や不正がはびこってしまう、そういう状況というのはあると思うんですね。そこにもちろん人間の責任ということはあるわけですけれども、人間を超えた何か霊的な存在があって、それが人々に影響を与えている、一人の人間の存在を超えた悪の影響というのが、やっぱり私たち実際この世の中で見聞きしているのではないかと思います。そういうことをこの箇所からももう一度確認することができるのではないでしょうか。また2節のこの2節のこの不従順の子らという表現ですね、これもちょっと独特な表現ではありまして、この子らというのはですね、単に子供ということではなくて、そういう性質を持つものとか性質を持つ人ということですね。3節でも身怒りを受けるべき子らという表現がありますが、子供ということではなくて、不従順な人々とか身怒りを受けるべき人々、者たちという、特定の性質を持つ人のことを、聖書でこういう表現、旧約聖書によく出てくるんですけれども、こういう言葉で表現されております。誠の神を知らない異邦人は神に対する罪ということを、決して、知らない、わからないわけですね。そしてこの世の流れに従い、この世の支配、この世を支配する霊に支配され、影響を受けて生きていた。で、これがまさに救われる以前の私たちの姿であるということです。実際私たちも誠の神様を知る前には、神に対する罪ということが分からずに歩んでいた。そして善悪の判断というのは、やはりこの世の流れに従って判断していたのではないでしょうか。多くの人々がどう言っているか、世間の空気がどうであるのか、それに流されていたといいますか、影響されていたのではないでしょうか。まさにここに救われる以前の私たちの姿があるということができると思います。そして3節ですね、私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように身怒りを受けるべき子らでした。で、今度この3節では最初に言いましたように、ユダヤ人の姿ですね、ユダヤ人の背景を持つクリスチャンのことが書かれています。で、ちょうど異邦人の2節で語られていた異邦人の姿と並べられているわけですね。で、ただそういうふうに見ますと、この3節の最初の不従順の子らの中にあってとは一体どういうことなのか、ちょっと不思議に思われるかもしれません。で、ここはですね、ちょっと翻訳といいますか解釈の問題もあるところでありまして、もともとの言葉では不従順の子らという言葉が繰り返されているわけではなくて、それらの中にあってというような表現がされているんですね。で、これを文脈からどういうふうに解釈するかということになるんですが、2節と同じように考えますと、実はですね、それらの罪の中にあってと理解することもできるんですね。で、私はそういうふうに理解した方が良いのではないかなと思っていまして、つまりこの2節で語ってきた異邦人の姿ということとはちょっと関係なく、ユダヤ人もやはり罪の中にあって罪の影響を受けていて、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行ってきた、そして他の人たちと同じように、この他の人たちと同じようにというのは、まさにユダヤ人であっても他の異邦人たちと同じように 御怒りを受けるべき子らであったということですね。でこのような、まあ、表現といいますか、このように書かれていることは、本当に驚くべきことではないかと思います。というのもユダヤ人の背景を持つ、まあ、パウロがこう言っているからですね。ユダヤ人は異邦人と比べると、自分たちは誠の神に選ばれ、誠の神を知っており、神に従ってきた、そういう神の民であるという、そういう強い誇りを持っていました。まあ、先民思想という言われ方もしたりしますけれども、先民意識を持って、まあ、極端な言い方をしますと、まあ、少し異邦人を見下していた、おごりや傲慢にもつながっていた、それくらい強い誇りを持っていたわけですね。そういう誇りを持っていたはずのパウロが、いや、自分たちも実は他の人たち、異邦人と同じように、生まれながら御怒りを受けるべきものだと認めているわけですね。まあ、これは本当に並大抵のことではない、考えられないようなことではないでしょうか。これは生まれながらの異邦人、ある意味人間的な誇り、そういうものにとらわれているユダヤ人は、まあ、決して考え得ないようなことであると思うんですね。しかし、イエス・キリストを知った、クリスチャンになったパウロは、イエス・キリストによる救いを経験し、心の目が開かれて、自分たちのことをこういうふうに言っているわけですね。まあ、ここに大きな変化を見ることができると思います。まあ、そしてそういうパウロの告白だと考えると、本当に納得できるものではないでしょうか。まあ、そして旧約聖書を実はですね、私たちしっかり読んで振り返っていきますと、ユダヤ人、イスラエルは決して自分たちの歩みを誇ることなどできないと思うんですね。どういうことかと言いますと、旧約聖書をしっかり読んでですね、イスラエルの民の歩み見ていきますと、実際は反抗や反逆ばかりですね。出エジプト以降も、荒野で何か困ったことがあれば、食べ物がなければ、やはりエジプトにいた方が良かった、神様はなぜこんなところに私たちを連れ出したのか、飲み物がなければ水がないと言って文句を言う、そういうことをこう繰り返していたわけですね。決してモーセに対しても従順ではなかった、そういうイスラエルの歩みがあります。また約束の地に入ってからも、神様に従う良いリーダーがいれば神様に従おうとする。でもそういうリーダーがいなければ、また自分勝手な生き方を繰り返し、他の神々を求めていこうとする。そういう歩みを本当に繰り返しております。ですからユダヤ人たちは、自分たちには割礼がある。神との契約がある。私たちは神に選ばれた民である。そういう、こうある意味ですね、勝手な誇りを持っているわけですけれども、実際の、まあ、歩みといいますか、実際の生き方を振り返ってみると、まさに正直にパウロがここで振り返っているように、自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行っていた、そういう歩みであったと言えるのではないでしょうか。まあ、このように考えますと、ユダヤ人であっても決して誇ることはできず、まあ、まさに生まれながらに御怒りを受けるべきものであった、神の怒り、神の裁きに値するものであった、やはりそう言わなければならないのではないでしょうか。まあ、こういうふうに見ていきますと、異邦人、ユダヤ人それぞれの背景振り返ってみても、やはり人には明確に罪の影響があって、異邦人もユダヤ人も全ての人が神の怒り、神の裁きに値するものであるということが言えるのではないでしょうか。これがまさに私たちのかつての姿、救われる以前の姿である。かつての私たちは、まあ、そしてこのような状態にあるということに気がつくことさえできなかった そして何の違和感もなく当然のこととして生きていたのではないでしょうか。神を認めず、神から離れ、神に背いている状態であった。そのことにちょっとでも気がつくことができたのは、気がつくようになったのは、まさに私たちが、私たちのうちに、私たちのものではない神の大能の力が働いて、私たちがキリストと共に生かされて霊的な新しい命をいただいているから、キリストと共に生かされているから、だからこそ罪の中に死んでいた、罪に対して全く無力であったかつての姿に今ちょっとでも気がつくようになっているわけですね。そして、罪の中に死んでいた状態ではなくて、罪に対する戦い、罪に対する抵抗ということを今まさに意識するようになっているのではないでしょうか。このように私たちかつての姿というものを振り返ると、本当に私たちのうちにある大きな変化というものに気がつくことができるのではないでしょうか。自分の力では決して成し得ないイエス様の救いの力、イエス様にある新しい命というものを見ることができると思います。そしてこの救いというのは決して私たちの何か元々の性質あるいは力によるものではなく、本当に神様が与えてくださったもの、神の大能の力の働きの結果であるということができると思います。神によって選ばれていたユダヤ人でさえ、本来の歩みは肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行う、そういうものであったわけですね。私たちも信仰によって本当にイエス様と結び合わされることによって、イエス様と共にあることによってのみ新しくされる、それを忘れないようにしなければならないと思います。私たちももう一度このかつての姿を振り返り、その上で本当に私たちのうちに信じられないほど大きな力、キリストを死者の中からよみがえらせたのと同じ力が私たちのうちに働いて、本当に私たちのものではない新しい命が与えられている、本当にそのことに気がつき驚き、そこに生きていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天の父なる神様、今日御言葉を通して、特にパウロの言葉を通して、私たちのかつての姿、あなたの大能の力によってイエス・キリストに結び合わされて、キリストにある新しい命に生かされる以前の姿というものを示し教えてくださってありがとうございます。私たち罪の中に死に、罪が何であるのかも知らずにこの世の流れに従って生きている、しかもそのことにさえ気がつかないような者たちでありました。しかし主イエス様と信仰によって結び合わされ、あなたの大能の力の働きによって新しい命が与えられ、そのような罪に少しずつ気がつくようになっていること、本当にありがとうございます。どうぞ私たちがますます主イエス様と結び合わされて、その新しい命に生かされていくことができますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。